令和元年度第3回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い質問させていただきます。大項目1点目、不登校児童生徒への取り組みについて、中項目1点目は、不登校状態の改善に向けた取り組みについてお伺いいたします。2学期が始まり、学校の中は子どもたちの明るい声であふれている頃かと思います。ただ、その中で学校に行けていないという子どもがいる現実があります。以前、不登校になりそうな親子のお話を伺う機会があり、子どもは子どもなりに心を痛め、保護者の方もどうすればよいかわからないという不安の中におられました。すべてのケースにそれぞれの原因があると思いますが、少しずつでも状態が改善していくことを願い質問いたします。小項目1点目、現在不登校の児童生徒のために学校においてどのような関わりがなされているのかお聞きしたいと思います。小項目2点目、人数も増えてきていることからフリースクールのような居場所づくりをされるお考えはないかお聞きしたいと思います。子どもたちにとって小中学校の時代は一生の土台となる学びの時間です。しかし、どのような関わりを持っても学校で学ぶことができないときには、IT 学習などの方法でも学びをしなければいけないというふうに思います。そこで小項目3点目、文部科学省が平成17年度に出した通達では、IT などを活用した学習活動も出席として認めるとありますが、留萌市の場合はどのようになっているかお聞きしたいと思います。子どもたちの保護者もまた、不登校の場合、子どもの進路などを考え、不安を募らせていると考えられます。そこで小項目4点目で、不登校の子どもたちの保護者を支えるために、家庭教育支援チームなどを立ち上げるお考えはないかお聞きしたいと思います。続きまして、中項目2点目、不登校の未然防止について質問いたします。新たな不登校を生まないように、どのような取り組みがなされているのかお聞きしたいと思います。大項目2点目は、誰もが安心して暮らせるまちづくりについてお伺いいたします。中項目1点目、引きこもり者への支援について、市民の方の中には、さまざまな事情により、人との関わりをあまり持たずに暮らしておられる方々がおられます。いわゆる引きこもりという言葉で表現されることが多いのですが、この質問ではマイナスのイメージでこの言葉を使っていないということをまずお断りしておきたいと思います。生活の仕方と理解した上で、その生活が習慣になっていることから考えられる状況について、どのような支援が必要か質問させていただきます。時代はどんどん高齢化へと進んでいますので、例えば、一緒に住んでいる親御さんが認知症などになったとき、うまく介護へつなげていけるのか、また親御さんが亡くなったときに生活困窮に陥ってしまわないか、高齢化していくことで心配されることが考えられます。多くは人との関係を作ることで解決できると考えられますので、きっかけを作るために2点質問いたします。引きこもりは早期に対応することが必要と考えられることから、相談窓口を作ることで、相談してくださいというメッセージを伝えることができると思われますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。小項目2点目、できるだけ早く社会に関わるきっかけを作るため、50代の方に、就労のきっかけを作る取り組みが必要と思われますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。小項目3点目、また人手不足が言われていることから、引きこもり生活者を潜在労働力と捉え直し、あなたの力が必要ですというメッセージを送り、就労相談へといざなう取り組みは、 が必要と思われますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。中項目2点目は認知症の方への取り組みについてお伺いします。厚生労働省の推計値によると、認知症を患う人の数は2025年には700万人を超えると言われ、これは65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症に罹患する計算となります。まさに認知症は加齢によって多くの人がなりうる病と言えると思います。ここ留萌市においては、地域で安心して暮らせる町を目指して認知症ケアパスが作られ、認知症の支援やサービスが一目で分かるようになっています。さらに地域の皆が認知症を正しく理解し、共に支え合う、会える町を作るための認知症サポーターとメイトの数は、30年3月末では4015名に達し、人口に占める割合は 18.14% と、道内の市の中で最も高くなっています。取り組みを進めている関係機関の皆様に敬意を表するものです。ただ、積極的に認知症サポーター養成講習会などに参加される方と、なかなか自分からそういった場には出かけていけないという方もおられます。そこで小項目1点目、早期受診を促す取り組みについてお聞きしたいと思います。小項目2点目、 GPS を利用した見守りの仕組みを構築できないかお聞きしたいと思います。認知症患者の方の中には、ご本人には理由があってあちこち出かける方もおられます。そして自宅への帰り道がわからなくなり、途方に暮れる場合も出てきます。探す家族の方も大変な心配をすることになります。現在の科学技術を使った仕組みは大きな安心につながると思い、質問させていただきます。小項目3点目の質問です。認知症と診断された方の中には、その病気のために事故に遭ったり事故を起こしてしまうというケースもニュースなどでよく見聞きするところです。こういった場合、患者本人も家族も、そして巻き込まれた相手方も大変な苦しみの中に置かれてしまいます。そこで認知症と診断された方が事故で賠償責任を負った際、相手方への損害賠償保険の加入などで本人や家族を救済する制度を創設するお考えはないかお聞きしたいと思います。続いて中項目3点目、住民用小規模対策上の現状について質問いたします。正確には地域住民用小規模対策上ですが、冬場の暮らしの中で大きな負担になるのが、除雪の問題です。中でも、避けた雪を置く場所がない場合、置けるところまで運ぶという作業が加わります。そこで小項目1点目は、昨年1か所のモデル地区が設置されたが、そこから見えてきた課題についてお聞きしたいと思います。小項目2点目は、今後の取り組みにつおける展望についてお聞きしたいと思います。大項目3点目、観光資源の整備について、中項目1点だけですけれども、旧佐賀県万屋について伺います。これもちょっと正確な言い方ではなくて、旧佐賀家漁場というのが正しい言い方でした。すいません。で、旧佐賀家漁場に残された漁労具は国の重要有形文化財に指定され、世界にも類例を見ない大変貴重なものです。ニシン漁の盛んだった頃の姿を今にとどめる佐賀家漁場の景観は国の史跡にも指定され、留萌市に残されていることに大きな誇りを感じている一人です。そこで小項目1点目、今年度も一般公開が行われましたが、展示などについてどのような工夫があったのかお聞きしたいと思います。小項目2点目は、次年度の公開に向けての課題などをについてお聞きしたいと思います。小項目3点目は、 貴重な文化財をさらに多くの方々に見に来てもらえるようなお考えはあるのかお聞きしたいと思います。大項目4点目、若者応援政策についてお伺いいたします。中項目1点だけですが、新生活を始めようとするカップルが心配することの一つに、引っ越し費用や住居費の問題があります。国が進める政策の中に、地域少子化対策推進交付金、結婚新生活支援制度があります。支援事業があります。そこで、結婚しようとする若い方々を応援し、定住人口を増やしていけるように、留萌市においても実施してはどうかお伺いいたします。これまでの一般質問で、他市町村の取り組みを研究しますとのご答弁をいただいていますが、その後の状況についてお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。大項目2点目、誰もが安心して暮らせるまちづくりの中で、中項目1点目、引きこもり者への支援について、引きこもり者への早期対応が必要と考えられるため、相談窓口を作ることについてのご質問でございますが、引きこもりに関しては生活環境や心身の疾患などさまざまな要因が影響していると考えられるところでございます。議員からのご質問の相談窓口の必要性について認識しているところではございますが、留萌市において専門職がいない状況では、専門的な窓口につなげていくことが大切であると考えているところでございます。なお、引きこもり対策といたしましては、北海道において引きこもりに特化した専門的な第一次窓口である北海道引きこもり青年相談センターが設置されており、電話や来所などによる相談に応じて適切な助言が行われているところでございます。この引きこもりに特化した相談窓口には、経験を積んだ精神科医、保健師、精神保健福祉士などの専門職が対応していることから、留萌市において相談窓口を設置することは難しいものと考えておりますが、現段階では留萌市基幹相談支援センターでのサポート、ふれあいサロンでの相談対応、保健師の相談対応を行っているところでございます。また、命支える留萌市自殺対策行動計画において、引きこもりの相談も含まれているつなぐシートを用いた命支える町内連携による相談内容を把握できる体制の構築を進め、引きこもりのサインを察知した場合には、保健所をはじめとした関係機関と連携を図るとともに、専門的な窓口となる北海道引きこもり青年相談センターへつなぐなど、早急な解決に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、できるだけ早く社会に関わるきっかけを作るため、50代の子どもに就労のきっかけを作る取り組みの必要性についてのご質問でございますが、引きこもりの課題を解決し自立するためには、就労のきっかけ作りは重要なものと認識しております。しかしながら、引きこもりの背景には統合失調症やうつ病、発達障害、強迫性障害、 社会恐怖などの疾患が存在する場合も少なくなく、多彩な精神疾患が関与していることが指摘されており、社会とのつながりを回復するため、直ちに就労のきっかけを与えることは困難な場合も多いと考えてございます。まずは引きこもっている人の環境を変えることが重要でありますので、先ほどもご答弁させていただきましたが、保健所をはじめとした関係機関と連携を図りながら、北海道引きこもり青年相談センターへつなげるなどの支援を行ってまいりたいと考えております。次に、人手不足が言われていることから、引きこもり者を潜在労働者と捉え直し、就労相談へと誘う取り組みの必要性についてのご質問でございますが、先ほどもご答弁させていただきましたが、引きこもりにはさまざまな要因があり、関係機関との連携や北海道引きこもり青年支援センターへつなげていくなど、引きこもりから脱却できる適切な支援が必要であります。もちろん、引きこもっていた方が適切な支援を受け、引きこもりから脱却し、就労が可能となった場合については、就労へ向けて利用できる支援制度の相談や、ハローワークとも情報共有を図りながら、就労相談へつなげてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、認知症への取り組みについてとして、早期受診を促す取り組みについてのご質問でございますが、市では地域包括支援センターにおいて、認知症を含めた相談対応、認知症予防に係る各種事業、また地域住民が認知症の正しい理解を進める認知症サポーター養成講座などの各種事業を実施しております。平成30年度からは、認知症総合支援事業といたしまして、認知症の早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症サポート医である医師1名、地域包括支援センターの専門職員3名により、2ヶ月に1度会議を開催し、個別の事例についての検討を行い、それに基づいた支援を実施しているところでございます。併せて、認知症地域支援、ケア向上事業による認知症ケアパスの普及啓発、認知症の早期受診の必要性や早期治療の有効性、病気の進行を緩やかにするためのさまざまな方法などにつきまして、普及啓発を図っておりますことから、各種事業を通じて、引き続き早期受診につながるよう取り組みを進めてまいります。次に、GPS を利用した見守りの仕組みの構築についてのご質問でございますが、警察庁のまとめでは、2018年に認知症が原因で警察に行方不明届が出された人は、全国で1万6927人となり、2012年の 1.7 倍となっております。高齢の行方不明者の捜索を容易にし、行方不明中に起こり得る事故を未然に防ぐためにも、GPS の活用は有効な方法と考えており、地域包括支援センターが実施する高齢者福祉サービスの紹介の際には、民間の GPS の商品紹介などをこれまでも実施してきているところでございます。GPS につきましては、365日、24時間いつでも対応できる点と、広範囲にわたる高い探索力は大きなメリットであると考えます。一方、認知症高齢者が利用する場合、 GPS の機器を自主的に持ち歩く行動ができない場合があることや、機械の紛失、充電などの管理の問題など、デメリットもありますことから、市といたしましては、認知症の人やその家族の支援に役立つ商品などに関して、情報提供を行いながら、認知症に関する正しい知識の普及啓発により、地域全体で認知症の人とその家族を支える体制を整備してまいりたいと考えているところでございます。次に、認知症と診断された方が事故で賠償責任を負った際、損害賠償保険の加入などで本人や家族を救済する制度を創設する考えについてのご質問でございますが、認知症高齢者による事故により、本人や家族に損害賠償が及ぶなどの状況があり、個人賠償責任保険が注目され、全国各地の自治体においても、その救済制度を設置するところが徐々に増えてきております。個人賠償責任保険は、自動車保険、自転車保険、火災保険やクレジットカードなどのさまざまな損害保険の特約として付帯することが可能であり、その被保険者の範囲は、契約者本人とその家族も含めた幅広い対象となっていると理解しております。市といたしましては、すでに家族が加入している保険に、個人賠償責任保険が組み込まれているものもありますことから、個人賠償責任保険の制度につきまして、市民へ情報提供を行うとともに、先進地の事例を参考にし、本人、家族を支える仕組みについて研究してまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、住民用小規模堆積場の現状の中で、昨年1か所のモデル地区が設置されたが、そこから見えてきた課題についてのご質問ですが、昨年実施いたしました地域住民用小規模雪堆積場のモデル地区では、人力で雪を運搬するため、入り口付近に雪が集中することから、堆積スペースを確保するため、定期的に雪を取り除く作業の発生が伴うと聞いておりますが、町内会の皆様が協力し、堆積スペースの除雪を行い、夏場においては定期的な草刈りとごみ拾いを行っていただいております。課題といたしましては、このモデル地区ではございませんが、実現に向けて聞き取りを行っておりますが、他の地区では空き地調査を行っていく中で、空き地に隣接する市民からは、ベランダから覗かれる、いつも監視されているようだなどのプライベートに関する意見も寄せられております。なお、モデル地区におきましては、事業開始初年度であることから、町内会の利用者の皆様からは、利便性が高まったとの声をお聞きしておりますが、今後も混乱を重ねていく中で、見えてくる課題につきまして、対応してまいりたいと考えております。次に、今後の取り組みにおける展望についてのご質問ですが、今後も引き続き空き地調査を行い、地域住民用小規模雪堆積場として活用できる適地を抽出して、地域住民の抱えている課題を整理し、土地所有者と町内会、付近住民と協議を進めてまいりたいと考えております。また、例年、除雪シーズン前に全町内会に回覧しております。今年の除排雪情報をお知らせしておりますが、地域住民用小規模雪堆積場につきましても、分かりやすい説明や雪処理で苦労している地域課題の負担軽減が図られるよう、除雪懇談会などでさまざまな意見を聞きながら、可能性のある地区で進めてまいりたいと考えているところです。 次に大項目4点目、若者応援政策についての中で、中項目1点目、結婚新生活支援事業について、その後の状況についてのご質問でございますが、結婚新生活支援事業につきましては、国は地域少子化対策重点推進交付金、交付要項に基づき、婚姻に伴う経済的負担を軽減するために、地方自治体が新規に婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策の推進に資することを目的とするものであります。具体的には、新婚世帯に対し、新生活のスタートアップにかかる費用を支援する、地方自治体を対象に国が地方自治体による支援額の一部を補助するものであります。対象となる世帯は、夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下、かつ世帯所得が340万円未満の新規に婚姻した世帯で、補助対象となるのは、婚姻に伴う住宅取得費、または住宅賃貸費用、引っ越し費用であり、1世帯当たりの補助上限額を30万円とし、国が自治体に対して2分の1の補助率にて15万円を補助するものであります。令和元年7月現在の道内他都市の実施状況は、全道35都市のうち、夕張市、深川市、石狩市、三笠市の4市のみとなっており、このことは、その対象が新規に婚姻した世帯で、世帯の所得に上限があることや、対象経費が住宅の取得、賃貸、引っ越し費用に限定されていることに加え、自治体への補助率が2分の1に引き下げられたことも影響しているものと考えております。市といたしましては、2年連続で発生しました待機児童の解消が、子ども・子育て施策や少子化対策施策の最優先と考えておりますので、結婚新生活支援事業の実施につきましては、現状では難しいものがあると考えておりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。はじめに、大項目1点目の不登校の児童生徒への取り組みについての中で、中項目1点目、不登校状態の改善に向けた取り組みについての質問で、不登校の児童生徒のための学校における関わりについてでございますが、留萌市における不登校の状況といたしましては、小学校と中学校を合わせて、平成28年度は5名、平成29年度は11名、平成30年度は27名の児童生徒が不登校の状況となっており、今年度においては7月末現在で17名の児童生徒が不登校の状況となっております。不登校の要因といたしましては、友人や教職員との関係をめぐる問題、学業不振、家庭に関する問題、無気力、不安など情緒的混乱など複雑多岐にわたっております。各学校においては、学校全体で共通理解を図り、チームとして指導にあたり、家庭訪問や電話などによるご家庭との連絡、状況確認のほか、その児童生徒の状況を見極めながら、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携、保健所や医療機関などとの連携、本人が意欲を持って活動できる場の設定など、一定の目標設定、放課後登校や別室登校、学習支援など、さまざまな取り組みを進めているところでございます。これらの取り組みにより、平成30年度において登校できるようになった児童生徒が5名、登校には至らないが、好ましい変化が見られるようになった児童生徒が8名の状況にございます。 次にフリースクールのような居場所づくりについてのご質問でございますが、文部科学省では不登校児童生徒の学校復帰を支援し社会的自立を図ることを目的に平成28年に教育支援センター整備指針を示しているところでございます。この整備指針では相談指導などに従事する指導員には相談指導学習指導等に必要な知識および経験または技能を有しその職務を行うために必要な熱意と執権を有する者を当てカウンセラーなどの専門家を常勤または非常勤で配置し児童生徒の指導方針等につき協力を得ることが望ましいとされているところであり施設設備面では相談指導を行うため児童生徒数に応じ教科用図書、学習ソフト、心理計算用具などの必要な教具を備え、個別学習や家庭との連絡のため、必要な情報通信機器、ネットワークの整備、集団で活動するための部屋、相談室、職員室、スポーツ活動や体験活動の実施に関する配慮のための運動場を備えるなどの配慮がなされていることが望ましいとされているところでございます。不登校の児童生徒の居場所を作るとともに、学校復帰に向けた支援を行うため、教育支援センターの設置は有効な支援策の一つであると認識しておりますが、留萌市の現状におきましては、必要な人材の確保は大変厳しいものであり、また民間で設置するフリースクールも市内にはございませんので、引き続き関係機関等と連携をしながら、まず第一に学校に登校できるようになること、最終的には学級において活動ができるようになることを目標に、根気強く取り組んでまいりたいと考えております。あれ飛ばしちゃったかな。次に不登校児童生徒が自宅において IT などを活用した学習活動を行った場合の出欠の取り扱いについてのご質問でございますが平成17年に文部科学省からの不登校児童生徒が自宅において IT などを活用した学習活動を行った場合の指導要領上の出欠の取り扱い等についての通知では一定の要件を満たしたIT などを活用した学習活動を行った場合、校長は指導要領上出席扱いにし、その成果を評価に反映することができるとされており、学習などに対する意欲やその成果を認め、適切に評価することにより、児童生徒の自己肯定感を高め、学校への復帰や社会的自立を支援することにつながることが期待されております。出席として扱うための要件には、保護者と学校間の十分な連携・協力関係が保たれていること、定期的かつ継続的に行われる訪問などによる対面指導が適切に行われること、学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであることなど7項目が掲げられているところでございます。また、平成30年に文部科学省が出した取り扱いに関する事務連絡の中で示された留意点によりますと、全国的には家庭の協力が得られず、児童の状況や学習状況の様子が十分に確認できない場合や、無料のインターネット学習プログラムを利用したものの、そのプログラムの学習の狙いや内容が明確でない場合で、出席扱いと判断しなかった事例が発生していると示されているところでございます。教育委員会といたしましては、不登校児童生徒が自宅において IT などを活用した学習活動を行った場合には、文部科学省が示している取扱い要件を踏まえ、在籍する小中学校と協議して判断してまいりたいと考えているところでございます。次に家庭教育支援チームの立ち上げに関するご質問ですが、家庭教育支援チームは、地域の実情に応じて、子育て経験者や教員 OB、 保育士など地域の多様な人材で構成された自主的な集まりであり、身近な地域で子育てや家庭教育に関する相談対応、親子で参加するさまざまな取り組みや講座などの学習機会、地域情報などの提供を行うほか、地域の実情に即して学校や地域教育委員会などの行政機関や福祉関係機関と連携しながら子育てや家庭教育を応援するものであり、子どもや保護者にとって身近で気軽に相談できる存在になることが期待されていると認識しております。留萌市では家庭教育支援チームの設立はされておりませんが、不登校児童生徒の状況に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが保護者などに対する支援を含めた活動を行っていただいているところであり、また家庭全体への支援が必要な場合には町内の関係部署、医療、福祉、児童相談所などの関係機関などと情報共有、対応検討を行い、それぞれの立場から家庭への支援を行っていることから、こうした取り組みを進める中で不登校の子どもたちの保護者を支えてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に中項目2点目の不登校の未然防止についてのご質問でございますが、市内の小中学校においては児童生徒の様子を的確に把握し、理由がはっきりしない連続した欠席や休日翌日の欠席など出欠状況に現れるサインや授業中の様子の変化や提出物などを出さなくなるなどの学校生活に現れるサイン、朝の準備時間に時間がかかったり頭痛や腹痛を訴えるなどの家庭生活に現れるサインなどの不登校になる前の SOS サインを見逃さないように努めるとともに、 SOS サインに気づいた場合は児童の出欠状況、成績や作文などの資料から最近の変化などの検討、前任の担任教諭や養護教諭などの関係教職員からの情報収集、授業や休み時間、給食や清掃など異なる場面での行動の観察、本人や保護者との面談を実施するとともに、校内での共通理解、関係機関との連携を図るなど、学校全体での取り組みを進めているところでございます。また、学校は楽しいと感じることができる魅力ある学校づくり、課外教員や学習補助員の配置などによる少人数や習熟度別の学習支援、自己表現力や問題解決力などの能力の育成など、子どもたちが学校に行きたいと感じるための学校、学級づくりを行うことで、不登校を予防する基礎づくりに取り組んでいるところでございます。次に第項目3点目、観光資源の整備についての中で、中項目、旧佐賀家番屋におきまして、今年の一般公開での展示などの工夫についてのご質問でございますが、国指定史跡旧留萌佐賀家漁場および国指定重要有形民俗文化財留萌の二神魚籠用具につきましては、毎年8月上旬に一般公開を行っており、今年度につきましては、8月1日から7日までの公開期間中、149人の来場者があったところでございます。展示などの工夫につきましては、母屋などに設置しております当時の様子を伝える説明パネルを各部屋などに増設することで、より詳細な説明としたことに加えまして、平成30年度におきまして、旧留萌佐賀家漁場資料保存活用事業にて作成いたしました冊子、留萌のニシン漁と佐賀家漁場を来場された方に配布するなど、往時のニシン漁の漁場風景を現代に残す貴重な史跡、旧留萌佐賀家漁場について、多くの方々に知っていただき、郷土学習の場や学習資源としての活用につながるよう、施設の利活用に努めたところでございます。次に、旧佐賀家漁場の一般公開における次年度の公開に向けての課題についてのご質問でございますが、現在、留萌市教育委員会が行っております一般公開を含めた旧佐賀家漁場に関する PR といたしまして、 広報留萌や留萌市ホームページの掲載について周知をしているところでございますが、大型バスや自家用車の専用駐車場やトイレなどの便益施設がないこともあり、周知についてはもう一歩前に踏み出せていない状況であることが課題として認識をしているところでございます。また一般公開期間の拡大というご意見につきましても、留萌市社会教育委員の会議などにおきまして出されているところでございますが、現在一般公開期間中におきましては学芸員が1名で常に常駐している状態となっていることもあり、交代できるような体制づくりについても課題であると認識をしているところでございます。私といたしましては、課題として認識しております駐車場やトイレなどの便益施設につきましては、隣接する私誘致でもあります所有者とも便益施設などの臨時設置などについて継続的に話し合いを行うとともに、専門的な知識を有する人員の確保や配置について取り組みを進めているところでございます。次に、旧佐賀家漁場の一般公開における次年度の公開に向けての課題についてのご質問でございますが、旧佐賀家漁場全体の課題につきましては、失礼いたしました。これまでも一般質問等におきまして、旧佐賀家漁場の活用のご質問をいただいているところでございますが、施設の土地、建物に関しましては私誘致であることから、活用につきましては所有者の思いを受け止めながら継続的に話し合いを行ってまいりたいとのご答弁をさせていただいたところでございます。なお、旧留萌佐賀家漁場の公開につきましては、毎年8月上旬の一般公開に加えまして、個別の視察等につきましても可能な限り対応させていただいているところでございますが、ホームページ等におきましても個別公開についても広く周知を図るなど、今後も管理団体として施設の中で維持保全をしていきながら、市民の共同学習の場や学習資源として多くの方々に見に来てもらえるよう PR に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
富水議員。
大変丁寧なご答弁ありがとうございます。今ご答弁をいただいて納得できたことも多かったのですが、何点か再質問をさせていただきます。まず不登校大項目1点目の不登校状態の改善に向けた取り組みについての中で、先ほど本人が意欲を持って活動できる場の設定など、さまざまな取り組みを進めているというご答弁、他にもいろいろな方が関わりながら進めていますということだったんですけれども、その中にも保健室登校とか相談室登校とか、そういったこう居場所づくりのようなことも行われているかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えをいたします。学校への登校はできるものの、学級には入れない児童生徒に対して保健室や図書室など在籍学級以外への別室登校や放課後登校など、さまざまな対応を行いながら、最終的には学級において活動ができるようになることを目標に取り組んでいるということでございます。以上でございます。
富水議員。
行けない場合、安心して行ける場所があるということで理解いたしました。それで、いろいろな関わりがなされているということは分かったんですけれども、人数が不登校の子どもの人数が少し増えているということもありますので、教育支援センター、先ほど言われたそういうセンターは非常に難しいというお話だったんですけど、フリースクールのような居場所づくりというか、そういうことはお考えにないかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、現在留萌市内にはフリースクールという、民間でのそういったものが設置されていないという状況でございますけれども、国の方でいわゆる教育支援センター適応指導教室 というですね、設置が、労務省としても課題になると考えておりますので、不登校児童の学校復帰を支援して社会的自立を図るためには、そういった支援センター適応指導教室というような居場所の確保というのも必要になるというふうに考えているところでございます。
富津議員。
支援センターが非常に設置要項を見ますと非常に難しい部分もあるんですけれども、ぜひ検討をお願いしたいと思います。それであと中項目2点目で不登校の未然防止のところで学校内で、治療的な予防とか教育的な予防の働きかけが行われているということが分かりました。それで不登校っていうのは特別な子どもにだけ起きるということでもありませんので、どの子にも起こりうると捉えて家庭やまた地域における未然防止の取り組みなどがもし考えられることがありましたらお聞きしたいと思います。
教育長。
お答えいたします。今年4月に小学校6年生と中学校3年生を対象に実施した全国学力学習状況調査における生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査におきまして、家の人と学校での出来事を話していますかという質問に対しまして、2割を超える児童生徒があまりしていない、または全くしていないと回答している状況でございます。家庭での不登校の SOS サインを見直さないためには、日頃からご家庭で学校での出来事を話すなどのコミュニケーションが大変重要であるというふうに考えているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、引き続きご家庭でのコミュニケーションや地域との交流について、引き続き学校を通じてご家庭にお願いしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
富津議員。
では次、大項目2点目の再質問に移らせていただきます。引きこもり者への支援についてというところなんですけれども、先ほど市長さんのご答弁で北海道引きこもり青年相談センターへつなぐ、専門家の方がたくさんいらっしゃるところにつなぐという、そういうご答弁をいただきました。それで思うんですけれども、なかなかそこに至らないというかいうこともありますので、まずそういう相談をしてくださいっていうか、ここに行ったらまず聞いてもらえるというような、そういう窓口のが市にあると、そこから相談を受けたところからつなぐことができるのではないかというふうに思います。それで分かりやすい窓口、引きこもりって書かなくてもいいんですけれども、何でも相談してくださいというような分かりやすい窓口を作られるような市長さんのお考えはないかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
やはり相談してみようというふうに、分かりやすくなる窓口の設置ということですが、市自体がですね、本来その業務を果たしていかなきゃならないというふうには思っているところです。で、やはりこの障害というものについては、この社会において非常に開かれてきた状況になっているというふうに私は思います。ですから現在はさまざまなところで、小さいところから関わりを持って社会に参加できる機会というのが与えられているんじゃないかなというふうには思っておりますが、しかしながらこの引きこもってしまっている方々がいかに出てくる体制が取れるのかということは、やはり保護者の方が一歩足を踏み出すことが大切だというふうに思っておりますから、これからも市においては保育士を含めさまざまな福祉関係の窓口がどこでもそういう相談が受けれることであったり、先ほどもご答弁させていただきましたが、ふれあいサロンですとかですね、留萌市基幹相談支援センター、こういう形の中でですね、皆さんと協力しながら、なんとか相談を受けて、そして その相談内容によってはつなげていくことが必要になってくると思いますので、十分市としてのですね、対応を図っていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
富水議員。
わかりました。それで2つ目の質問ですけれども、生活困窮者自立支援制度の中に就労準備支援事業という事業があります。これは就労の準備ができていない方を対象にした制度なんですけれども、なかなか働くということに自信が持てないというこうお考えがある方もいらっしゃると思いますので、こういう制度もありますよということを知らせていく、そういう中で、じゃあちょっと相談行ってみようかなと思うというようなことも大事、そうい こうきっかけを作ることができるような制度の周知かなと思いますけれども、市長の見解をお伺いしたいと思います。
市長。
答弁する前に先ほどの答弁の中で、保育士という発言をしましたが、保健師の誤りなので訂正をお願いいたしたいと思います。生活困窮者自立支援制度ということで就労準備支援事業、やはりですね、まずは引きこもっている方というのは、先ほども答弁させていただきましたが、就労の前にやはりその相談に来ていただく、ここがやはり大事だというふうに思ってます。で、その相談内容から次に就労を含めてですね、これもやはりつなげていくということになろうかと思いますので、十分ですね、就労相談含めて、今保護者が抱えている悩み、やはりそれをですね、相談の中から引き出していくということが大切なんじゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
富水議員。
保護者の方が抱えている悩みということがあるんですけれども、悩みを保護者の方が相談するという場合もあるし、また自ら出ることが難しいという状態なんですけど、例えばこう出てくるとか、保護者の方、保護者をちょっと抜いて本人の方が出てきてもらうその状態を作るために、アウトリーチ支援員という方法で成果を上げている自治体もあります。で、例えば保護者の方が相談があった場合とか、そのような訪問支援員をこう使いながら、こう相談をされた方に対してこうきっかけ作りをするというような、そういう取り組みをお考えになられないかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
アウトリーチ支援員ということですが、先ほどからお話ししている通り、なかなかその専門性の部分については非常に難しいのかなというふうには思ってますが、留萌市基幹相談支援センターにおいてもですね、やはり電話等で問い合わせがあった際にですね、出向いていろいろ相談に乗っているという例も今までもありますので、今後もですね、やはりなかなか出向けないとかですね、ある場合には、とにかく電話相談でも市にご一報いただくことによってですね、市としては基幹相談支援センターの方につないだりですね、また市が保健師が自ら足を運んだりということも十分可能だというふうに思っておりますが、思っておりますので、まずはやはりどんな形であっても相談していただくということが大切じゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
富水議員。
わかりました。アウトリーチ支援員という名称でなくても、すでに 留萌市においてはさまざまな形でそういう支援が行われているということで安心いたしました。それでは中項目の2点目の中の認知症への取り組みというところで先日市民の方から意見をいただいたんですけれども、その認知症の方が起こした事故でいろいろ発生するいろいろな損害のことなどで、心配されている方もいらっしゃいました。それで先ほどのご答弁の中でいろいろな保険に特約としてついているそういう賠償責任保険もあるということですけれども、例えば神戸モデルといわれる神戸市が行うモデルがありまして、市民税を年間1人400円多く負担していただいて、制度を構築しているというところなんですけれども、いろいろな特約でそういう賠償責任保険があっても、うまくそれに全ての人がそこに乗っかっているわけでもないことも考えられますので、こういった取り組みを前向きに検討してみるお考えはないかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
富水議員の質問の中でその神戸モデルのお話があったんですが、ちょっと私もなかなかイメージができなくて、その一般的に市民税をですね、税率という形でやっている中で年間1人400円を負担してですね、それが税としてって なることがちょっと可能なのかどうかっていうのも最初お聞きしたときにはできるのかなというふうに思って、一般的な目的税に該当してくるとなればですね、非常に難しいんじゃないかなというんですが、法律の改正によりできるということなんですけども、ただこの場合にですね、非課税の方の対応ですとかいろいろな問題はちょっとこう解決しなきゃならないのかなというふうにちょっと思っているところです。さまざまな方法で、一律で取ることができて、それで留萌市が賠償責任保険に加入することによって、それぞれ個人が起こしたことに対する補償ということになろうかと思いますけれども、やはりなかなか市として構築でするのは難しいのかなというふうに思っております。ただ、いろいろ先進事例などをですね、勉強はしてみたいというふうに思いますが、やはりまずは先日もあったやはり交通も含めてですね、民間等のですね、保険制度というのは非常に充実してきているということも含めて、さまざまな情報提供を行ってまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
この際昼食のため富水議員の質問を保留して午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。富水議員。
引き続き再質問をさせていただきます。大項目の3番目につきましては大変ご丁寧な答弁をいただきましたので、継続した取り組みをお願いしたいと思います。で、大項目4番目若者応援政策結婚新生活支援事業について再質問させていただきます。先ほどのご答弁では現状ではなかなか難しいということでした。で、この事業の中の補足説明の中に例えば支援金額とかそういうのは自治体で決めることができるという補足説明もありますので、例えば30万円というような支援が留萌市として30万円を助成するとき留萌市の負担は15万円になるんですけど、その金額が大きくて難しいとかそういうようなことがありましたら、その金額についても検討したりしながら少しでも若い人が安心して新生活をこの留萌でスタートさせようというようなことを考えられるようなそういう制度の構築はできないかどうかお聞きしたいと思います。で、現状では待機児童の解消のことが最優先であるということは十分理解しておりますので、またそのことについての解決ができてからということでも結構ですが、方向性として若い人を応援する政策を行っていくお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
若者を応援ということでですね、やはり今定住移住定住また地域で子育て環境を考えていくということは政策の中においてもやはり重点的な問題だというふうに認識はしているところです。しかしながらやはり事業を行っていく上には予算が必要になってきますので、やはりその予算をどのような配分をしていくかということで、最初にご答弁申し上げたとおり、現在は待機児童対策にということでお話をさせていただいたところです。まだ留萌市としてはですね、婚姻届を出した方々には、数の子を贈呈したりとかですね、出産に伴って、南留萌農協と協力して、お米をとかですね、いろいろ、できる範囲で、現実としては対応している状況であります。今後ですね、その子育て支援含めてですね、どんな対応をしていくのか、またいろいろ調査しながらですね、検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
8番、富水議員の質問を終わります。